声の福島市政だより2月号ナンバー880令和5年2月1日発行編集発行福島市政策調整部校長広報課郵便番号960-8601福島市五郎内町 3-1 電話024-535-1111代表市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。市役所各課お問い合わせ先一覧はこちら。QR コードが掲載されています。福島市 LINE 公式アカウント、登録はこちらから。QR コードが掲載されています。福島市の SNS、YouTube 福島チャンネル、Twitter 福島シティ、Facebook 福島市のそれぞれのマークが掲載されています。表紙写真の説明。福島市文化振興条例スタート。市では1月1日に福島市文化振興条例を施行しました。福島市ならではの特色ある文化を継承し、持続的に発展させていきます。音訳者説明。表紙全体に写真が7枚掲載されています。写真1。しゃがむ土偶ピーグー。写真2、笑顔でオルガンを弾く古関裕二さんを捉えたモニュメントの写真。写真3、第1回福島市古関裕二作曲コンクール本選会での舞台上で演奏するオーケストラ。写真4、大波の三匹獅子舞。写真5、団子差しを見つめる女の子の写真。写真6、舞台上で日本舞踊を披露している11名を捉えた写真。写真7、花の写真館の内部を捉えた写真です。表紙写真の説明、終わり。声の福島姿勢だより、2月号、ナンバー880、目次。特集、つなぐ次世代に、福島市らしい特色ある文化。1月1日、福島市文化振興条例スタート。2ページ。個人、市、県民税の申告相談。4ページ。福島ものづくり企業ファイル、野田鉄工有限会社。市長コラム、We Love 福島、第55回、野球殿堂入りの栄冠。7ページ。お知らせワイド。新型コロナワクチン接種券持参で予約不要の福島駅前接種。新サービス始まります。福島市電子図書館スタート。ちょっと待って。不要品は捨てずにリユースへ。使用期限2月28日火曜。エールクーポンのご使用はお早めに。8ページ。目次。終わり。特集、つなぐ次世代に、福島市らしい特色ある文化。1月1日、福島市文化振興条例スタート。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。私たちの文化は、本市ならではの自然や歴史、生活の中で育まれ、 脈々と受け継がれてきました。約3500年前の縄文時代から時を超え、本市で出土した重要文化財のしゃがむ土偶、今ではしゃがむ土偶ピーグーの愛称が付けられ、関連商品の販売や土偶縄文好きが集まるピーグー会を開催するなど、新たな取り組みを通じて親しまれています。本市が生んだ偉大な作曲家古関裕而さん、その作品は誰もが一度は耳にしたことがあるものばかりで、昭和39年の東京オリンピックの選手入場行進曲オリンピックマーチや、全国高校野球選手権大会でおなじみの栄冠は君に輝くなど、数々の歴史的作品が皆さんの心に刻まれています。市内には福島の桃源郷と称される花見山をはじめとした花の名所が数多くあり、見ごろにはたくさんの方が花を楽しんでいます。そうした花をめでる習慣も特色ある本市の文化の一つです。これらの他にも、平安時代から続く五穀豊穣と無病息災を祈願する神事、金沢の早間ごもりや、明治時代に建てられた芝居小屋でもある旧広瀬座などの有形文化財、美術、写真、演劇、茶道、書道、華道など、私たちの周りには先人たちの努力により発展し、現代まで継承されているたくさんの文化があふれています。市では本市ならではの特色ある文化を守り、次世代へと持続的に発展させていくために、福島市文化振興条例を制定しました。条例の主なポイントは次の3つです。福島市文化振興条例3つのポイント。1、福島市らしい文化の継承と持続的発展の道しるべ。文化振興のための基本理念と市や市民などの役割を定めています。文化施策を総合的かつ計画的に推進し、福島市らしい特色ある文化の継承と持続的な発展のための道しるべとなります。2、福島市らしい条例を目指して。福島市を知らない方にも本市らしさが伝わる内容とするため、地政や成り立ち、時代背景、特色ある文化などを具体的に記載しています。また、これまでの文化振興への取り組みを振り返り、反省・課題に立った今後の決意や、より幅広い文化振興施策を推進するための基金を創設した点なども本市独自の特徴です。3、文化以外の分野における各施策との相乗効果。文化の振興だけではなく、地域社会や観光、まちづくり、教育など各分野の施策を推進していく中にも、文化の要素を取り入れ、文化振興と相乗効果を発揮します。地域に根ざした文化は、私たちの心と生活に安らぎや潤いをもたらすとともに、ふるさとを愛する心を育みます。本市ならではの特色ある文化によって、魅力あふれる地域を実現していきましょう。写真が3枚掲載されています。しゃがむ土偶ピーグーの写真、旧広瀬座の建物全景を捉えた写真、指揮をする古関裕而さんの写真です。インタビュー、福島商業高校音楽教諭、平志美穂子先生。古関裕而さんとゆかりのある福島商業高校の音楽教諭である平志美穂子先生へ、条例に期待することなどを伺いました。古関裕而さんは本校の卒業生であり、校歌や青春歌を作曲されるなど、とてもつながりが深い方です。そうした縁もあり、本校では3年に一度、古関裕児音楽祭を開催し、古関裕児さんの作品を演奏して偉業を称えています。福島市には、四季折々の豊かな自然や、その風土の中で育まれた全国有数の果物、個性ある 飯坂、土湯、高湯の三名湯など多くの文化があります。これらは私たち福島市民の誇りですが、それぞれの文化同士のつながりが極めて少ないと思います。個々に対する支援だけではなく、各分野が協力し、より深く魅力的な新しい文化を作り上げることができる施策が必要かもしれません。そのような中で文化振興条例という道しるべができたことは大変喜ばしいことだと思います。同時に未来を見据えた政策や計画であってほしいとも思います。デジタル時代にどのような文化芸術を花開かせることができるのか、地域の文化資源をどのように活用できるのか、そして何よりも未来を託す子どもたちをどう育成すべきなのか、真剣に考えることが必要だと思います。派手な発表の機会だけが増えるような道しるべではなく、福島への誇りと愛着、そして心の拠り所になるようなきらりと輝く街づくりにつながる条例となることを期待します。平氏美穂子先生の顔写真が掲載されています。個人・市・県民税の申告相談。2月7日火曜から3月15日水曜。問い合わせ市民税課、電話 525-3792、 525-3712。 市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。また申告書は市・県民税、国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料になります。申告が必要な方は忘れずに申告をお願いします。 1. 個人・市・県民税の申告が必要な方。個人・市・県民税の申告確認表。説明。申告の要・不要の確認が流れ図で示されています。はい・いいえに分かれる11の流れを番号をつけて読みます。 1. 令和5年1月1日に福島市内に居住していた。いいえ、令和5年1月1日に居住していた市区町村へお問い合わせください。 2. 令和5年1月1日に福島市内に居住していた。はい。令和4年1月1日から12月31日に収入があった。無収入の方、遺族、障害年金、雇用、失業保険、傷病手当のみ受給の方は、いいえ。はい。税務署で確定申告をする。はい。市・県民税の申告は不要です。3番以降はすべて令和5年1月1日に福島市内に居住していた、はい、から始まります。 3. 令和4年1月1日から12月31日に収入があった。無収入の方、遺族、障害年金、雇用、失業保険、傷病手当のみ受給の方は、いいえ。いいえ。収入状況申出書を提出してください。郵送か。申出書をお送りしますので、市民税課までご連絡ください。市外居住の方の税法上の不要になっている方も申告が必要です。4番以降はすべて、令和4年1月1日から12月31日に収入があった。はい。税務署で確定申告をする。いいえ。から始まります。 4. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与のほかに収入があった。はい。確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。 5. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与のほかに収入があった。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加・変更したい。はい。 確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。6. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。いいえ。市県民税の申告は不要です。 7. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。いいえ。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。 8. 給与収入があった。いいえ。令和4年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。いいえ。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。 9. 給与収入があった。いいえ。令和4年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。はい。公的年金収入が400万円超。はい。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。 10. 給与収入があった。いいえ。令和4年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。はい。公的年金収入が400万円超。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。はい。確定申告または市県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。 11. 給与収入があった。いいえ。令和4年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。はい。公的年金収入が400万円超。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。いいえ。市県民税の申告は不要です。表終わり。確定申告または市県民税の申告が必要ですに該当した方。給与収入があった方。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更することで所得税の還付を受けるまたは納付する。確定申告が必要です。 e-tax 電子申告あるいは税務署の会場で申告してください。市の会場でも確定申告ができます。住宅借入金等特別控除がある方は税務署の会場です。会場については、6ページ、個人、市、県民税、申告相談受付会場と日程を参照。給与以外の所得、営業、農業、不動産、一時、雑所得などの合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは、税務署の会場で申告してください。6ページ参照。上記のどちらにも該当しない。市県民税申告が必要です。郵送あるいは市の会場で申告してください。6ページ参照。例、確定申告には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更したい方。公的年金収入があった方。年金収入が400万円以下で、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更することで所得税の還付を受ける。確定申告が必要です。e-tax 電子申告、あるいは税務署の会場で申告してください。市の会場でも確定申告ができます。 住宅借入金等特別控除がある方は税務署の会場です。年金収入が400万円超または公的年金以外の所得、営業、農業、不動産、一時、給与所得などの合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場で申告してください。上記のどちらにも該当しない。市、県民税申告が必要です。郵送あるいは市の会場で申告してください。例、確定申告には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更したい方。給与・年金収入者以外の方。営業・農業・不動産など。確定申告をすることで所得税の還付を受ける、または納付すべき所得税がある。確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場で申告してください。上記に該当しない。市・県民税申告が必要です。郵送あるいは市の会場で申告してください。例、確定申告には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更したい方。2. 申告方法。混雑を避けるため、郵送による申告にご協力ください。申告相談受付会場内は混雑します。特に受付開始直後は大変混み合います。郵送で、必要事項をご記入の上、市役所、市民税課まで郵送にてご提出ください。申告書は、市民税課及び各支所、出張所に備え付けているほか、市、ホームページでも取得できます。会場で、申告書は各会場で職員が作成するので、事前に申告書に記入する必要はありません。5ページの3、申告に必要なものをご準備の上、申告会場にお越しください。今回からインターネットでの事前予約ができます。詳しくは市のホームページをご覧ください。事前予約をしていない場合でも、従来通り当日の番号札配布による申告受付が可能です。QR コードが掲載されています。3. 申告に必要なもの。令和4年1月から12月の収入、控除、経費の金額がわかるものをお持ちください。不備がある場合は再来場していただく場合があります。注意点をご確認の上、申告会場にお越しください。すべての方、申告者の本人確認書類、マイナンバーカードなど、通帳など口座番号がわかるもの、親族が代理で申告する場合、代理人の本人確認書類、マイナンバーカードなどもお持ちください。事前集計、営業、農業、不動産収入があった方、収支がわかる仕入れ、売上などの帳簿類、必要経費の領収書などを必ず科目ごとに事前に集計してお持ちください。集計していない場合、会場設置の記載台にてご自身で集計していただいた後、申告受付となる場合があります。給与・年金収入があった方、給与・年金の源泉徴収票、給与の源泉徴収票がない方は、給与明細書など収入がわかるもの、雑所得があった方、収入額を証明するもの、支払い調書など、と必要経費の書類、社会保険料を支払った方、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税・納入通知書、国民年金保険料の控除証明書など、納付書や口座振替で支払った社会保険料は申告しないと社会保険料控除を受けられません。生命保険、 地震保険料を支払った方、保険会社から交付を受けた生命保険、地震保険の控除証明書、寄付金控除の対象となる寄付をした方、寄付した団体から交付を受けた寄付金の領収書など、ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方も必ずお持ちください。ご自身や扶養親族に障害がある方、本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など、扶養控除、16歳未満の扶養親族を含む、配偶者控除、配偶者特別控除、先住者控除を申告する方、扶養親族、配偶者、先住者のマイナンバーカード、お持ちの方のみ、事前集計、医療費などを支払った方、事前に病院ごと、治療を受けた人ごとに金額を集計した明細書を作成してお持ちください。なお、医療保険者などから交付を受けた医療費のお知らせをお持ちいただければ、明細書への記入を省略できます。セルフメディケーション税制を受ける方は、明細書と健康診断の結果通知表など、インフルエンザなどの予防接種や健康診断の費用は、医療費控除の対象外です。ご注意ください。以下のいずれかに該当する方は、市の申告会場では受付できません。福島税務署の申告会場、または e-tax、電子申告をご利用ください。6ページ参照。土地や建物を売った、国、県、市への売却を除く、譲渡所得がある方、令和3年分以前の確定申告をする方、可燃度申告、所得税の住宅ローン控除がある方、住宅借入金等特別控除、亡くなった方の申告の方、準確定申告、株式の譲渡や損失繰り越しなどがある方、青色申告の方、地震などの自然災害による雑損控除がある方。4. 個人、市、県民税申告相談受付会場と日程。申告期間中、市民税課職員は各申告会場に出向いているため、市役所市民税課窓口での申告受付は行っておりません。個人、市、県民税申告相談受付会場と日程が表で示されています。期日、受付会場、時間を順に読みます。2月7日火曜、受付会場、望月学習センター、時間午前9時30分から午後3時。8日水曜、辰子山支所、午前9時30分から午後3時。大波多目的集会所、午前9時30分から午後3時。9日木曜、10日金曜、13日月曜、14日火曜、いずれも松川支所、午前9時30分から午後3時。15日水曜、16日木曜、17日金曜、いずれも忍学習センター、午前9時30分から午後3時。20日月曜、蓬莱学習センター分館、午前9時30分から午後3時。21日火曜、渡り支所、午前9時30分から午後3時。22日水曜、西学習センター、午前9時30分から午後3時。土湯温泉町支所、午前10時から午後2時。24日金曜、診療支所、午前9時30分から午後3時。27日月曜、吉井田支所、午前9時30分から午後3時。28日火曜、飯坂支所、午前9時30分から午後3時。3月、1日水曜、飯坂支所、午前9時30分から午後3時。2日木曜、3日金曜、いずれも北信支所、 午前9時30分から午後3時、6日月曜、杉の目支所、午前9時30分から午後3時、7日火曜、8日水曜、いずれも、会おうぜ多目的ホール、マックス福島4階、午前9時30分から午後3時、9日木曜、清水学習センター本館、午前9時30分から午後3時、10日金曜、清水学習センター本館、午前9時30分から午後3時、茂庭多目的集会所、午前10時から午後2時、13日月曜、14日火曜、15日水曜、いずれも、東学習センター本館、午前9時30分から午後3時。渡り支所にお越しの方は、支所駐車場のほか、県社会福祉協議会、渡り、あざ、七社の宮111番地の駐車場もご利用いただけます。表、終わり。感染症対策を行います。申告相談受付会場では、会場内に入場できる人数を制限します。ご来場の方は、先に会場入場時間を記した番号札を受け取っていただき、指定の時間になりましたら会場内に入場いただくようになります。開始時間前にお越しの方は、受付名簿に記名をしてお待ちください。利用状況により、施設内に待ち合い場所がない場合もあります。時間を置いての再来場など、ご理解、ご協力をお願いします。税務署からのお知らせ。自宅で確定申告書の作成、送信ができます。パソコン、スマートフォンなどから国税庁ホームページにアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力するだけで確定申告書を作成できます。パソコン画面に表示された QR コードをマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンで読み取れば、IC カードリーダーライターなしでマイナンバーカードを使った e-tax 電子申告が可能です。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明書による e-tax が可能です。スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払い者情報などが自動で入力されます。詳しくは動画をご覧ください。QR コードが掲載されています。確定申告書作成会場のご案内。ところ、会おうぜ、大活動室、マックス福島4階。2月16日から3月15日、午前9時15分から午後4時、土曜日、日曜日、祝日を除く、2月19日、26日は開設。申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場で当日配布しますが、LINE を利用したオンラインによる事前発行も可能です。入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いすることがあります。問い合わせ、福島税務署、電話 534-3121 代表。国税に関する一般的なご相談は、仙台国税局の職員がお答えします。音声案内に従い、1番を選択してください。よくある国税のご質問に対する一般的な回答は、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載しています。税理士による確定申告期の税の無料相談会。所得税、相続税、贈与税など、税に関することについてご相談ください。面接相談のみ、完全予約制、相談時間30分程度。ところ、福島税務相談所、森合町 14-29。2月13日から3月8日、午前10時から午後4時、土曜日、日曜日、祝日を除く。申し込み電話番号、電話 534-3907。午前9時30分から午後4時30分、土曜日、日曜日、祝日を除く。お越しの方は、 新型コロナ感染症対策をお願いします。感染状況により開催中止を含め変更となる場合があります。問い合わせ、東北税理士会福島支部、電話 534-3907。
福島ものづくり企業ファイルナンバー17。このコーナーでは、福島市に立地しているものづくり企業の知られざる魅力にスポットを当て紹介します。今回は野田鉄鋼有限会社さんです。問い合わせ、商工業振興課、電話 525-3721。 野田鉄鋼有限会社ホームページはこちら、 QR コードが掲載されています。新しいチャレンジを可能にし、活力を引き出す。世界に誇れる鋳物加工技術に磨きをかけ、未来のために日々精進し、時代の風潮に沿って、どのような時代でも地域に必要とされる企業になれるよう心がけています。優れた加工技術を生かし、鋳物加工製品を中心に、カークリーニングやハウスクリーニングなど、多彩な事業を展開しています。鉄鋼とは違う新しい分野に挑戦しなさい、との先代のアドバイスを胸に、今後も未来を切り開くために邁進します。会社概要、所在地、福島市野田町、代表者、代表取締役社長、阿部則夫、設立、昭和44年、資本金600万円、社員数29人。主力事業、鋳物加工、ジェラートの製造販売など。連絡先、電話 534-7642、ファックス 534-7643。トラック部品のグラインダー作業の様子の写真が掲載されています。クローズアップ。県産の食材を使用したジェラート開発。三代目で現専務の提案のもと、幅広い世代に愛される福島の新たな特産品を作りたいと、県産食材を使ったジェラートの製造・販売に挑戦しています。商品開発は苦労の連続ですが、今後も社員一丸となって商品を開発したいです。フードロス削減のために、色づきや形、傷などの理由で出荷できなかった市内の果物などを活用したもったい。県内の酒造の酒粕を使用し、酒粕本来の風味や特徴を表現した絵にしを開発。鉄工所がジェラートを手掛けることがメディアにも多数取り上げられ、好評をいただいています。多彩な事業を展開する阿部社長の写真と、ジェラート商品、もったいと絵にしの写真が掲載されています。ウィーラブ福島第55回野球殿堂入りの栄冠。ついに古関裕二さんに野球殿堂入りの栄冠が輝きました。市内有志とともに古関裕二の野球殿堂入りを実現する会を立ち上げてから5度目の挑戦。年々得票を伸ばしていたものの、昨年はわずか1票足らずで殿堂入りを逃していただけに、この上ない嬉しさです。古関さんはオリンピックマーチなどスポーツ音楽も得意としていますが、特に野球とは関係が深く、学校や会社、球団、大会の歌や応援歌を数多く作曲しています。応援歌などを通じて試合を盛り上げ、野球が創世期から国民的スポーツへと発展するのに大きく貢献しました。特徴的なのは、大学野球、プロ野球、社会人野球、それぞれの有名なライバルや名門の曲を作っていることでしょう。早稲田、慶応、巨人、阪神、エネオスの応援歌は古関さん作曲。その応援歌によって双方の応援やプレーが熱く盛り上がり、その熱気が球界全体に波及していったのです。 また夏の甲子園の大会歌、栄冠は君に輝くは、球児には甲子園の夢を、観衆には一層のすがすがしさを与えて、高校野球の魅力を大いに高めています。コロナ禍による中止後の翌年の大会で、朝ドラエールのワンシーンを見るような栄冠の独唱の中、選手たちが喜びを胸に入場しました。その時の感動を私は忘れることはできません。野球を、そしてスポーツを盛り上げる古籍メロディーの力は現代も力強く生きているのです。古籍さんの野球殿堂入りは、大震災後も数々の災難を被ってきた福島の人たちに明るい希望を与えてくれる古籍さんからのエールです。古籍さんの応援歌ゆかりの記念試合などで殿堂入りのお祝いをするとともに、これを機に古籍有事の街づくり、音楽文化の振興など、やスポーツの街づくりに一層励み、福島市の新ステージづくりを成し遂げていきたいと思います。今度は私たちの栄冠を勝ち取る番です。福島市長小畑博士。野球殿堂は、野球の発展に大きく貢献した人の功績を永久に称え、顕彰するための表彰。競技者表彰と特別表彰があります。古籍さんは特別表彰を受賞しました。小畑市長の顔写真が掲載されています。お知らせワイド。学校帰りや仕事帰りに福島駅前で、新型コロナワクチン接種券持参で予約不要の福島駅前接種。受験シーズン突入前にワクチンを受けておきませんか？本人も保護者も接種しやすい予約なし接種を街中交流館で実施します。問い合わせ、新型コロナワクチン相談センター、電話 050-5577-2804。 実施日、2月中の毎週水曜日、金曜日。受付、午後4時15分から6時45分。一日定員50人で先着順。混雑時は待ち時間発生の場合あり、一部予約も受け付けます。ご予約は予約サイトからオンライン予約か予約センター、電話 050-5445-4355 へ電話で。対象、12歳以上で3回から5回目の接種券を持っている方。12歳から15歳は保護者同伴。持参物、3、4、5回目いずれかの接種券、本人確認書類、健康保険証など、お薬手帳を持っている場合。使用するワクチン、ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン、BA4、BA5 対応型。定員に達した時点で受付終了。その際は、下記の市公式 SNS でお知らせします。LINE、Twitter、Facebook の QR コードが掲載されています。福島駅前接種会場、街中交流館が入るエスタビルの写真と、街中交流館の場所を示す略地図が掲載されています。街中交流館は、福島駅東口、駅前通り、旧中郷向かい側、エスタビル地下1階にあります。略地図終わり。最大2万円分。マイナポイント第2弾をもらうには、マイナンバーカードの申請を2月末までに。マイナンバーカードの各種手続きなどが示されています。順に読みます。ステップ1、各種手続き。マイナンバーカード取得。郵送オンライン申請。詳しくは国から届いた申請書をご覧ください。窓口での申請サポート。申請書持参で下記へ。予約不要市民課。要予約各支所。土湯温泉町、辰子山、飯野支所、茂庭市長所を除く。西口行政サービスコーナー。 予約電話 573-6960、 申請書がない方は本人確認書類、運転免許証、健康保険証などを持参すれば手続き可能です。ステップ2、ポイント申し込み。マイナポイントの申し込み期限など詳しくはマイナポイント関連の QR コードからご確認ください。マイナンバーカード取得、マイナポイント最大5000円分。マイナンバーカード関連市民課、電話 535-7311、 QR コードが掲載されています。カードを受け取った後の手続き、健康保険証としての利用申し込み、対応の医療機関などでマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。マイナポイント7500円分。公金受取口座の登録、緊急時の給付金などの申請で通帳の写しの添付などが不要になります。マイナポイント7500円分。マイナポイント関連デジタル推進課、電話 572-3943、 QR コードが掲載されています。ポイント申し込みの手続きも窓口でお手伝い。開設場所、市役所1階、飯坂、北新、東、清水、忍、松川の6支所。開設時間、平日の午前8時30分から午後5時。支所は正午から午後1時は休み。持参物、マイナンバーカード、キャッシュレス決済サービス用の IC カードや専用アプリなど、公金受取口座の登録をする場合は、預貯金口座情報がわかるもの。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると、情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793、 QR コードが掲載されています。新サービス始まります。福島市電子図書館スタート。電子書籍の貸し出しサービスを開始します。24時間インターネットで約1万点の電子書籍の貸し出し、返却、予約ができます。問い合わせ市立図書館、電話 531-6551。 開始日時、2月1日水曜午前10時。料金無料、通信料は利用者負担。対象、本市に在住、在勤、在学の方。貸し出し冊数、期間、2点まで14日間。予約上限冊数、2点、取り置き期間3日間、延長期間14日間1回のみ。次の利用者の予約が入っていないものに限ります。利用手順、本人確認書類、運転免許証などを持参し、窓口で図書貸出券を取得。福島市オンライン申請課、窓口でパスワードを取得。手続き完了、電子図書館を利用できます。本市在住の方、インターネットサービスに登録済みの方は新たな手続きは不要。在勤在学の方、本人確認書類、運転免許証などと学生証、社員証などを窓口に持参。窓口、図書館本館、西口ライブラリー、子どもライブラリー、各学習センター図書室。図書館ホームページ、QR コードが掲載されています。ちょっと待って。不要品は捨てずにリユースへ。民間企業と連携し、手間なく粗大ごみなどの不要品をリユースできる取り組みへの利用促進を開始しました。処分する前にリユースを検討してみましょう。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 525-3744。 誰かに売りたい、譲りたい方、無料。ジモティ、買い手、もらい手、個人や企業など、不要品を撮影して投稿。個人間のやり取りで必要とする人に譲渡、もしくは売却できるサービス。使い方。ステップ1、ログイン、会員登録。ステップ2、品物を撮影して投稿。ステップ3、希望者から問い合わせが来たら日程などを調整。ステップ4、商品を引き渡し完了。QR コードが掲載されています。買取を希望の方、無料。おいくら？買い手、全国のリユースショップ。売りたい不要品の情報を登録するだけで、複数のリユースショップに査定依頼ができるサービス。使い方。ステップ1、商品のカテゴリを選択。ステップ2、商品お客様情報を入力して査定依頼。ステップ3、査定結果から買取店を選択。ステップ4、買取店の案内に沿って不要品を売却。QR コードが掲載されています。本事業は、連携する事業者が運営するリユースサイトを市ホームページ上で紹介し、リユースの取り組みを促進する事業です。利用方法などは各事業者へお問い合わせください。3月31日まで、有人貸し出しレンタサイクル終了、自転車をお譲りします。福島駅東口で実施している有人の自転車の貸し出しサービス、ももりんレンタサイクルは3月31日金曜で終了します。長年ご利用いただいた感謝を込め、レンタサイクルで利用していた自転車を整備の上、抽選でお譲りします。問い合わせ、交通政策課、電話 525-3762。対象、市民でレンタサイクル利用登録をしている方。応募方法、福島駅東口レンタサイクル貸し出し所窓口で申し込み書に必要事項を記入の上、直接お申し込みください。再整備の上お渡ししますが、中古品となりますので、必ず申し込み前に自転車をご確認ください。受付期間、2月1日から3月31日、午前10時から午後5時。当選のお知らせ、当選者にのみ通知します。引き渡し、5月から6月頃を予定。詳しくは通知でお知らせします。引き渡し期間中にお引き取りできない場合は、当選を無効とします。注意事項。お申し込みは1人1回まで。転売目的不可。当選した方は、当選者へ通知する引き渡し場所から自分で搬出してください。防犯登録、自転車損害賠償責任保険などへ各自加入をしてください。スマホアプリで利用できるももりんシェアサイクルは引き続きサービスを継続します。ももりんレンタサイクルの写真が掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。